三平映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
どうも、南です。
本日はユナイテッドシネマでワイルドカード、
はい、
サイモン・ウェスト監督、ジェイソン・ステイタム主演のね、今日公開で、全国的に今日なんだっけ？
全国的に今日じゃないですかね。
おお、そんなの初日見ました。だから、だけどね、新潟はレイトショーがなくて、
ミッドナイト、
今日は土曜日だからミッドナイトで11時からのがあったけど、他の日は昼間と朝しかやってなくて、
そうですね、
まあ夕方もあるのかな。ただ割引料金がないから、映画の日とかメンズデーじゃないとえらい高くなっちゃう。
そうですね、なんか変わった感じですね。そう、全てにおいて
ね。夜中の割にはお客さんいっぱい入ってたんだよね。
まあでもなんかお客さんの口調を見ると、だいたいトランスポーターみたいな感じをねだってきてるような感じで、ちょっと見た後のお客さんの口調が
う
んっていうような話を聞いてたんで。
なるほど。さあ、それではそんなワイドカードで一体我々はどんなサイゼリアデザートを注文するでしょう。そうだね、サイゼリアもね、季節のメニューが終わっちゃって
です、ね、
通常メニューに戻っちゃ
った。そのメニューですね。
ねえ、
お待たせしました。お願いします。
はい、ミルクのせシナモンフォッカチオとドリンクお願いします。
は
い、
ミルクのせシナモンフォッカチオセットドリンクはおすす、
はい、
はい、
チョコレートケーキお願いします。
は
い、
チョコレートケーキはおすす、はい、以上でよろしいですか。
はい、ドリンクパンもすみません。
はい、ありがとうございます。カットがさあ、ちゃんとドリンクパンございますのでセルサービスします。
はい、さあ、そういうわけで、まあね、ちょっとね、見終わったときに、これだけみたいなね。
でも、俺はその感覚はないんですよ。
あ、そう。ちょっと、なんかね、あまりにスモールな話で、逆にびっくりしちゃったんだけど、
俺はでもなんか、なんつったらいいんだろう。ちょうど昨日、あの、ブルーレイでバレット買ったんですよ。なんかあれに似てるなっていう感じで。
うんうんうん、
で、ちょっと、ところどころが、昔のウォルター・ヒルの本当の初期の感じの、うん、なんか撮り方をしてるような感じがしてて、もう好きだったんですよね。で、まあ、もっとアクションあればいいですけれど、
うん、
よかったんですけれど、まあ、これぐらいかなっていうので299円。まあ、小泉さんと同じぐらいの値段の、
まあ、俺にしてはね、割といい方。ミルクのせシナモンフォッカチオ319円。
まあ俺もフォッカチオを今食いたいっていうよりはこっちの方が行きたかったんで、まあ値段的に同じだと。
なるほど。さあ、それじゃあ詳しい解説はドリンクを持ってきてからしましょう。まああのね、ステイサム主演、サイモン・ウェスト監督といえば、俺の何年か前のベストワンのメカニックじゃないですか。
メカニック。しかも小泉さんあれですよね、タマフルの放課後ポッドキャストで、
うん、
こんなアクション映画が描けるようになったらもう筆を折ってもいいぐらいまで言ったぐらい、なんかすごいなんか高評価でしたよね。
そうで、まあ、その後サイモン・ウェスト監督はニコラス・ケイジの主演でそうでもないやつ撮って、
あとエクスペンダブル2も撮りました、
ね、あで今回だからね、またレイサムと組むのかと、非常にこう、もしかしたらね、今日2015年の第1位が決定してしまうのかもしれないぐらいな遺産できたら、あまりにスモールな話で
小さな話ですよね。
本当ね、舞台がラスベガスで、しかも現代で、あのなんかね、なんというか、だからいろいろ変な映画なんだよね。
いやでもね、一つ分かったんですよ、うん、これクリスマス映画だと思って。
ああ、そういや、そうだね。
オープニング去年のクリスマスから始まって、今年のクリスマスで終わってって、で
1年も経ってたの。
1年経ってますよ。去年の1年前のネバダ州のカジノで、
うんうん、
あのサンタクロースがなんかコーラを飲んでるみたいな人形が動いてて、で今の風景になったらダイナーの外にまだあのサンタがいたり、
うん、
あのステイサムが最初に乗り込むときにあのサンタ帽をかぶったりするっていう。そう
そう、季節感全然ないけどね、まあ、なんかさ、
失礼します。お刺身さん、お刺身シルバー失礼します。シナモンポッ
カ、はいはいはい、
はい、します。
どうも。
チョコレートケーキ失礼します。 ご注文をそれでしょうか。
はい、
はい、全部お伝えします。
ありがとうございます。
なんでまあここで急に言うのもなんですけれど、うん、オチ的に言えばあれですよね、クリスマスストーリーの王道で何か学んで帰ってくっていう、幸せの方に向かってくっていうのはクリスマス映画っぽい。
幸せの方に向かってる感じは一切ないんだけどね。
でもあの何でしたっけ、あの5000日もここでくすぶってるみたいな感じから、うん、ようやく抜け出せたっていう意味
で。でもさ、その1年前からまた今年のクリス、ほぼ今年のクリスマスなわけじゃん、ほぼっていうかもう 99% ぐらい、去年の前の年のクリスマスを映す意味ってあったの？
まあこんなに荒んでましたよみたいなところからまあそこまで
そんなに荒んでたっけ。
まあなんでしょう、殴られ屋みたいなことやってましたからね。
あれが1年前か、うん、最初ねあれも面白いんだよ ね、 なんかステイサムがいきなりハゲをバカにするっていう
これお前の生き物だろうみたいなこと言って
裏を取ってねこの生き物は餌を何してくれていいか分かんないから返すぜ
もう頭に来たってすっげえチビのハゲのおっさんが、
うん、
なんか お高い女になんか、
うん、
プロポーズみたいなしてたらなんか絡んできてっていうような
設定、
う
ん、が絡んで、まあ、悪者演じてたんだよね、でかっこいい見せ場を作ってやってぶっつけてやるみたいな、であれで俺の真実の姿に女にやっと気づかせることができたっつって
ちょっとこの
真実じゃねえじゃん
ってまずカツラをかぶってたことを黙ってたとかあと女はもう絡みたくないから出ようよっつってるのに、うん、なんか喧嘩する姿を見せてどうすんだろうとかいろいろ思いましたけれど、
俺あそこですごいドキドキしたんだよね。これがさ、この映画のステイサムの本当の姿だったらどうしようつって、
まあ、ところどころカットバックみたいなのあってなんか 変なんですよねこの映画、
うん、なんかね、だからステイサムの職業が、なんか付き添い人っていうね、
一応ボディーガードみたいな、
だけどボディーガードだったらボディーガードって言うじゃん、
まあ、
なんか案内人なのかボディーガードなのか探偵なのかなんかよくわかんない。
あ、でも俺は探偵じゃねえっていうのを言ってたんで、やっぱベガス特有のそういうもんじゃないですかね、ここを付き添いしてここがいいとか危ないとかなんか教えてくれる。
だからね、その変な設定もなんだそれって思うし、だから普通にただ探偵でいいじゃんってまず思うでしょ、ま、
でもベガスを中心にした話なんで、うん、そこのリアリティというか、もしあのベガスではそれが当たり前なのかもしれないっていう、
付き添い人が
CSI とかでもなんか探偵じゃないですけどなんか変についてくるやつも、うん、結構出てきます、
ね、あ、そうなんだ、そんな、いいのかね。映画いろいろ見てるけどそんな初めて見たよ、付き添い人なんて。
あんまりボディーガードだったらボディーガードで徹した話ですけれど、うん、あいつ自身銃を持ってないっていうのとか、
何でも屋みたいなことなのかな。
まあそんな感じじゃないですかね、
うん、まあ旅行者相手のなんかそういうさ、添乗員みたいなさ、ガイドみたいな、
そんな感じですかね、
うん、ガイドならガイドでいいじゃん。でも付き添い人っていう変築林な、
そこはなんかちょっとしたプライドみたいなのあるんじゃないですかね、
うん、でもなんかさ、あの事務所にさ、事務員みたいなやついるしさ、
いますね、
そんな繁盛してんのって思うよね。あいつはあいつでなんか同じ事務所を使って他の仕事してんのかもしれないけどね、
まああいつだけじゃないんじゃないですかね。
うん、
でまあ、あの話から聞いてると、うん、ベガスに来て、うん、ベガスで負債かなんかしょってここから出れないっていうような感じになっちゃったのかなっていう、そこからなんか、うん、この仕事についてっていう、
まあ、バックボーンはいつものように元エージェントか、なんか特殊工作員とか、そういう特殊部隊のなんか超すご腕っていうのがバックボーンで、で見るからにこうもう無駄に生きながらえちゃってる感じなんだよね、でもう生きててもしょうがねえやみたいな、で、まあ、ギャンブル依存症だっつって、50万ドル貯めたらラスベガスを出るんだっつって、
でダイナーでいつもそんなこと愚痴ってたり、
うん、
あのダイナーの最初のシーンも好きですね。なんかあのおっさんいつもナンパして成功するのはなんでだっていう話をしてたり、
うん、
あの CSI も10年近く見てるんですけれど、昼間のああいうダイナーのシーンっていうのがあんまないんで、
う
ん、結構新鮮なんですよね。やっぱ夜事件起こったり、まあ、CSI のニューヨーク、あの、うん、ラスベガスのやつが基本深夜シフトの人たちの話なんで、そういうのが多分ないと思う、あの少ないと思うんですけれど、
レギオンっていうすごいつまんない
なんダイナーに悪魔が攻めてくるって話ですよね、
まあ、世界が滅んでダイナーにだけ生き残りがいるみたいな
びっくりしましたね。
ものすごいつまんない映画
まあでも昼間のそういったラスベガスとかがすごいなんか、うん、なんでしょう、派手さくなくていいっていうか、
うん、
オープニングもそうなんですけれど、タクシー、あの車からのこうネオンのシーンとかあるじゃないですか、うんうん、あれもなんか昔の映画っぽくていいですし、でなんかその昼間のなんか寂れた感じが昔のその映画っぽくて、うんうん、あなんかいい、面白いなと思って、
うん、
なんだろう、サイモン・ウエストらしくないっていうか、
ああそうだね。いやなんかね、まあ本当結論から言うと、ええ、本当にね、短編小説の、まあちょっと出来のいいのを読んだみたいな、
ショートショートが重なってるような、なんか、
まあショートショートをちょっと膨らまして映画にしたみたいな
ですね。なんか一つの話にするにはなんか複数ありすぎないかっていうような気もしないでも、
うん、まあでもそのうちの1個だけで成立するかってしないじゃん。
まあそうですね、
うん、まあ2つ大きなドラマといえば2つあるんだよね。女の、レイプされて、その復讐を手伝ったら、もう大変なことになっちゃったっていうのと、もう一人あのお客として訪ねてきた23歳の若造が、まあ、なんかよく分かんないけどステイサムと接してしばらくしたらなんか自分が腰抜けじゃないと分かったっていうさ、あそれどこで
どこでどこを見てお前はそう思ったのと。
だから本当に完璧に超強い男もこんな風にビビることがあるんだっていうのを見たら、なんか相対的に、まあ、自分と変わらないんだなみたいな、そうかって思うんだけどね。
それだったら映画館でブルース・リーの映画かジャッキーの映画でも見ろよっていう気にもなるんですけど、
それよりてめえでなんか空手道場でも行けよって思う
ですね、
うん、
でなんかそいつもそいつでなんか19歳まででもう7000万稼いでるみたいな話で、
ねえ、
うん、何の信憑性もねえんだけどっていう、
うん、
そうでもなんかアメリカンハッスルの時もオープニングの話しましたけれど、
うんうんうん、
あのオープニング見た時にこれはスケールが大きい話になるんだろうかと思ったら、やっぱこの感じでとどまったなっていうのは
うん、うん、どんなオープニングだったっけ、
アメリカンハッスル、
うんうん、今回の、
いや今回はあのダイナーでズラのやつと喧嘩するっていう、
うん、アメリカンハッスルはどんなんだっけ。
アメリカンハッスルはオープニング主人公がもうザンバラな髪を鏡見てこうただ直してるだけで、
うんうんうん、
なんかすごい詐欺師の話かなって思ったら、うん、意外となんか正解は巻き込んでますけれど、うん、そこまで大きなものでもなかったっていう、う
ん、そうだね。そう
でも本当あの街のカメラ本当にいいなと思ってすごい好きなんですよね、うん、話とか、
まあなんかね本当にねこんな小さな話で映画一本成立するだろうかみたいな、作家としてとかそのセンサムもいっぱいエクスペンタブルとか出ちゃったりして、もっと小さい自分の足元を見つめるような仕事がしたいなっていう、そういう企画だなって思ったんだ。
あステイサムがそのバンクジョブ出た時に、うん、俺いつもあんなバカな映画ばっかり出るわけじゃないからねっていう話出して、うん、ああいう映画も出るけれどバンクジョブとかああいったなんか話も作りたいっていうことを言ってるんですよね、うん、俺それの一環に見えてくる。なんかここ最近のやつってそうじゃないですか、ハミングバードにしろ、
うんうん、
あのバトルフロントにしろ、アクションっていうよりはなんか、うん、本当にアクションは1回2回ぐらいしかないっていうのが、うん、
今回も3回ぐらいだったよね。
ですね。それでやっぱ話を見せたいっていう、う
ん、いやその中でもひときわ地味なんだよ今回のが
地味ですよね。なんか
そう。
いやでもそれなんかは俺好きなんですよね、なんか。
まあ実はね、そんなのをね、なんかひいきしたくなっちゃう感じがあるんだよね。
なんか変な魅力がありすぎるんですよ。うん、俺あとあのゴールデンナゲットっていうところになんか、うん、メイドでいるあの太った黒人のおばちゃんとダイナーで話してる時におばちゃんがガサツに物食いながらなんか話し合うっていうのがすごい好きで、なんかガサガサガサって
ピクルスが
とかなんかああいうのすごいいいなっていう。
まあ、アクションがねソリッドでむちゃくちゃかっこよかったんだよ。
いいですよね、うん、あのアクションも。
そう、まあ、この前ねあの三平映画館の、ベスト10の発表で、イコライザーを褒めたら菱沼監督と川崎さんにものすごいダメ出しをされたんだけど、
ジャッキー論まで言ってませんでした。俺なんかそこら辺で途切れちゃって見れなかったんですよね。
そう、ところが俺もねイコライザー1回見ただけでもう記憶があやふやだからあんまり反論できなくてすごい悔しい思いをしたんだ。
でも俺あれなんですよね、あのこの間レイド極道を見に行った時に、アクションすごいけどやっぱこんなに必要かっていうのもちょっと
長くてね、ちょっと辛かったね。
それかけるとこれぐらいのバランスいいんじゃねっていうのが、
むしろなんかトイレも全然我慢しなくて済むし、よかったよ。
なんかいい感じだな。
そう、こういう映画増えてほしいね。昔はこういうの多分2本立てだったんだろうね。
ですね。なんかでもあのあれも見たんですけど96時間レッキゲーム、
ああ面白かった。
あの下手でしたあれは。やっぱりあのアクションがそんなにあるわけじゃないんですけれど、やっぱり下手だときついなっていう、これはやっぱアクションコリーユンっていう人がやっぱ格闘とか制作してるんで、やっぱそのバランスもいいですし、
クライマックスのね食器で殺されちゃうって
最高ですよね。
かっこいいよね。
あの
しかもスプーン
スプーンとあのまた
ナイフとスプーンで、
あの最初ステイさんが隠れるんですよね、隠れてあの手元映るとナイフとスフォーカーのスプーンしか持ってなくてえーっていう、
あとあそこも良かったよね、あのさそのチンコ切られそうになったまあ、あいつを俺はね今この現在で岡田斗司夫だと思ってて、
はいいです
そいつが手下が殺された、そいつはニックのせいだっつってそれで裁判みたいのするんだよね、2つだけ質問させてくれって言ったらもうしどろもどろになっちゃうって、あそこのねそのベイビーっていうボスとあのニックがステイサムがすごい信頼し合ってる感じがあそこでものすごいあって描かれててね、そういうところもすごいんだよね。
で俺もっと細かく言うと、あのステイサムが座ってた椅子の下にちょっとしたビニールシートがあって、なんかがあった時に簡単に片付けられるようにしてるっていう設定もすごいいいなと思って信頼はしてるけれど何かあった時に片付けやすいっていうあの設定とかも、
だから一つ目の質問かっこいいんだよ、なんで俺が銃を使うんだってそしたらあいつが普通銃は使うだろうって言ったらははは、ニックは銃を使わないのさ
横にあった配達でこれでも殺せるからな、
5メートル先のにもやつも殺せるつ
あのシーンすげえいいです
よ、ね、かっこいいよね
なんだこのアクション映画と思って
すごいあいつがね、でも大丈夫なのかな、あんな東海岸のさかなりのマフィアかなんかのさ、
いやでもマフィアの
くせにせがれなんでしょ、
マフィアのくせにあの5万ドルしか持ってなくて釣りが2人しかいないっていうことは小さなやつだと思いますけど、
ね、あじゃあそんな、じゃあニックに疑うまでもないじゃんね、
まあですねいやでも酒場でなんか、ボスにどうのこうのって来たやつは、あのホテルの従業員なのかなっていう、
酒場でボスに、
あの負けた後に、あの酒場で酔っ払ってたらなんか最初あのやられた方の手下が来たのかなと思ったんですけど、話聞いてるとそうじゃなくて、
まあ、アクションすごいソリッドでかっこいいんだけど、カット割りが早すぎて誰が誰だか全然わかんないまあチテイサムと敵っていうだけ でだから最後のもうあのマフィアのボスが あいつがあのメンバーでいつやられたのかとか全然分かんなかった。
でこれは俺の邪推ですけれど、うん、コリユンって、うん、多分 最新のアクションとかその人に合ったアクションを取り入れたりするんですよね。だからあのバターナイフでガッガッガッって刺すのって、うんうんうんうん、あれアジョシとかから、
ね、取ったんですよね。ちっちゃいナイフ
ですよね。絶対そこから行ったよなと思って、うん、予告見た時からドキドキしてましたもん、ね。
ああそう、
まあ、でもラストの本当に短いアクションだけだとは思わなかったと
思う。その後ねなんかすごい打ち合いとかあるのかと思ったら打ち合いなかったもんね。
ですね、銃自体一発も撃ってないですよね。
一発は撃ってるよ、あの敵最後のアクションで敵が撃って
ですね、敵が撃ったのを避けて、うん、あの敵を壁にして、うん、あの避けるときは使ってましたね、
うん、
それぐらいですよね。
あとあのあいつの敵のボスの部屋でも一発確か撃ってたんじゃないかな。
部屋で一発撃ってましたっけ。
撃ってなかったっけ。
あの状況ででも一発撃ってたらなんか
撃って避けたんじゃなかったっけ。違ったっけ。
避けてはない。あ、よ、あ、避けました。そうだそうだ、避けました。横に向けて2発撃ってステイシャムがしゃがんでクレジットカードみたいなシャッて投げて、
うん、それがワイルドカードなのかなって思った。
ワイルドカード情報処理とかっていうのもあるらしいです
ね。あ、そう。
あとなんかキーマンになるカードみたいなこと で、
あ、そうだ、ね、
でステイサムにとってキーマンになるカードは最終的にあの童顔の男だったっていう、う
ん、落ちて、ああいうのもなんかのさ知らないけどさ聖書のなんかああいうそういう無垢な男がやってきてなんか導くみたいなそういうのなのかね。
あですかね。分かんないけど、クリスマスキャロルでしたっけ、うん、なんか
そんなのがあるからって別に面白いとも一切思わないんだけど。
いやでも俺は今回はかなり好きな。
いやいやそれとは別に、
うん、まあそうですね、
うん、
いやでもなんでしょう、いい感じのアクションだなと思って。
そうだね、うん、まあ、50万ドル買ったけど一発で負けて点々になっちゃう、
でその後のあのなんかやさぐれ方とかもすげえ手元にあったんだとかなんかずっと、
うん、あの換金するときにすごいスローモーションになるんだよね、
で50万ドルあってもこんな金すぐ使っちまうよっつって、
うん、だからさそれを5年間遊んで暮らすっていうのを目標に頑張ってたのに、その5年間がまたラスベガスに戻ってくるただのカウントダウンに過ぎないんだっつって、じゃあもう何もねえじゃんって、目標ないじゃん、商売しろよって思うんだよね。そのお金で投資とかさ、まあ投資とかしてもケチケチするだけだから嫌なのかな。
ないですね、
うん、
でもなんか良かったなっていう、うん、あの負けた時の言い草、最初ここに持ってきたのは2万5000ドルだけで、うん、それが吸っただけだからっつって、うんうん、かっこいいこと言っときながらトイレで暴れるとか。
そう、
ああいうのすごいいいなっていう
ね。えだから最初あの敵のボスがねチンチン切られそうになった時は、ああ岡田敏夫もいずれこうなっちゃうのかなって思ったんだけど、あいつはでもね露骨に強姦魔だし、その後あの手下にボコボコにさせるとか本当にただの犯罪者なんだ、まあ、岡田敏夫も女の子にビンタをして土下座をさせて40分フェラさせるっていう、だけど法律には触れてないっていうか、まあ触れて暴行罪には厳密にはなるけど、そう簡単にねあんな大怪我して入院するほどじゃないからさ、だからそういう意味でどっちが悪質かって言ったら岡田敏夫じゃないかなって思う。自分は安全な場所に常にいるっていうね。
わあ、岡田敏夫のところにあのニックワイルド行かないかな。
ニックワイルドはね、そうだね。
それで映画撮りたいですよ、ね。
そう。あのぜひ岡田敏夫さんにひどい目に遭わされた女性見てほしいって途中まで思ってたんだけど、その話は途中で終わっちゃった。
本当に半ばでバッキリ話が変わるっていう凄さ。
うん。 まあ、続いてはいるんだけどね。
続いてはいるんですけれど、なんか、
う
ん、
あの女もすぐいなくなっちゃうしね。
あの復讐劇はそこで終わりなのっていうか、うん、なんかそこからなんか大きくはならねえんだっていう。
その後ね、ニックがただ尻拭いをしたっていうね。
で尻拭いはとは関係なくギャンブルで身を壊していくっていう、
うんうん、だからね、あんなるんだったらあそこのホテルで殺しときゃいいじゃねえかって思っちゃう。
いやでも俺は殺しはやらねえとか言って最後バツバツ殺してますよねっていう。
余計大きくなってるよ、まあ、小さいけど話としては。
でもよかったな、なんか、
うん、
本当ウォルターヒルみたいっていうのはちょっと大げさかもしれないですけど、でもちょっとそんな感じの映画で、うん、なんかつじつまが合うかっつったら合わないところもいっぱいあるんですけれど、話も急に飛んでたりするんですけれど、
うん、
でもなんかこの2時間面白かったなっていう。
2時間もないんで1時間半ぐらいだよ。
あ、そうですか。でも俺はすげえ楽しかったですね。
そうだね、まあね、スケールが大きくてもつまんないなとか、むしろ退屈だなっていうのが、あるわけだから、結構みたいな肩透かしみたいなのはありながらも、なんかこう応援したくなる映画だった。
これはもうラストの格闘シーンを何度も見たいぐらい好きです。
そうだね、かっこよかったね、
うん、スプーンが武器になるっていうのを初めて見たと思って、
ね、えナイフならまだしもスプーンで刺されるの超やだよね、
うん、スプーンとあとバターナイフっていう、うん、本当にこんなもん武器になるんだ。
いやあれバタ、この食事用のナイフじゃなかった、バターナイフだった。
バターナイフでした。
あの、そう、
あのダイナーで出てきたのが、先
っちょが太いやつ、
ダイナーで出てきたのがパンとグレープフルーツとジュースだったんで。
あ、そっかそっか。
あ、いや本当でも細かくその街の感じとか、うん、あのカジノの感じ、本当にもっと大きなところだったらもっと、
そうだね、あんまり映画で見ないような薄暗いカジノなんだよね、で、あのさ、ディーラーがさ、パッて何もズレしてませんよってこう手のひらとか見せるところとか、なんか良かったよね、感じが。
ああいう感じもいいですし、うん、ただステイサムがなぜに急にまだ月はあるじゃないかとか言い始めて、
あのなんかさ、そこも変なんだけど、ちょっとさ、シックスセンスがあるよね。
あります。
コルシカ島のビジョンがバーって出てきて、なんでコルシカ島に行きたかったのか、あいつこれ敵のね故郷になんか興味湧いちゃったのかな。
いやでももともとコルシカがどう、の船がどうのこうのみたいな話はしてたんで、うんね、でも深くも話さないんですよね。
そうなんだよ、
なんかそこも好きなんですよね。
バックボーンもね、いろいろ6カ国語を話せるとか。
いやでも最後俺は嘘つきだとか言って、
そう、あ、岡田敏夫みたいだって、なんか岡田敏夫の件からいろんなことをね疑うようになっちゃって、
あ、でもそれが効いてるのが、うん、女の家行った時に、うん、俺はそのゴールデンナゲットにつても何もないしっていうのを言ってる割に、うん、
あそこにはギャングはいないです。
全部嘘で、
そう、反対のこと言ってる。
あのセリフがここで効いてるんだとか、うん、ちょっとそこは面白かったな、なんか多分女の人は受け入れられない映画かもしれないなっていう。
女がさ、あのニックが電話もらった時刺繍をこうやってんだよね。
あれなんか好きですよ、
なんかすごいクローズアップで針をね、
復讐を込めて一つ一つ刺して
る、なんだろうってなんか不穏な感じが。
え、もっと恋人なの何なのっていうのも明かされないですし、う
ん、いやなんか初めて町に来た時お前はまだ10歳でみたいなこと言ってたんだよね。
なんか助けたのかどうかな、なんか言ってますけどね、うん、あのでも刺繍いいな。
そうそうなんですよ。じゃあまあ、
いやいやいや、あとなんか痛そうなシーンすげえな、やっぱチンコ切ろうとするシーンとかすげえ痛そうで。
でもね、傷をつけるだけで勘弁してあげて、おかげで余計絡まれるしね。
あいつ、あのボスも全世界のうらやましがられるものだみたいなことを言って、
全人類の憧れだ、
憧れだとか言う、
あの岡田斗司夫みたいなこと言って、
あのスケールの小ささ最高だなと思って。
80人の愛人。
とりあえずキャラクターもすごい良かったですし、
だってキリストが200とかで岡田斗司夫は2000の男だから。
最終的にそこに行っちゃうんです
もうそればっか
いや俺はそれ抜かすの相当好きな映画なんでそれ最高でした
そうだね、ではまた三平映画館です、さよなら。
失礼しました。